おうちでシネマ。このコーナーでは私プレゼンターのみるみるが紹介する作品をバイヤーの甲斐つけ子さんに気に入っていただけたかどうか判定していただくコーナーとなっております。
皆さんこんばんは映画を買い付けてうん十年、甲斐つけ子でございます
こんにちは甲斐つけ子さん、
はい、お久しぶりでございます。
いつもにましてなんか迫力を感じちゃったんですけど、
もういい映画が見たくてしょうがないんでございますね
本当ですか、本当ですか。じゃあ今日も張り切って、はい、ご紹介していきたいと思います。
はい、お願いいたします。
はい、今日ですねご紹介したい映画はですね DVD もあるんですけどね、
あら本物が、
ミルコの光というイタリアの映画です。
はい、はい、
ね、早速あらすじの方ご紹介しますね。
はい、
このミルコの光なんですけれども、主人公のミルコ、まあ、タイトルにもなってるんですけど、はい、このミルコ少年なんですが、はい、10歳の時にお父さんの持っている銃を触っているうちに暴発させてしまって両方の目を失明してしまうんですね。
あ、うん、なるほど。
で、昔のそのイタリアだったり、まあ、ヨーロッパの方はそうなんですけど、障害を持った子供っていうのは大体が寮の、そういう障害を持った子供たちの入る寮にみんな入れられて、そこでその展示だったりとかを勉強していくシステムで、このミルコ少年ももう両親から遠く離されて全寮制の盲学校に転校されちゃうんですね。
なるほど。
はい、でやっぱり10歳になってからの失明だったので突然、
そういうのが一番かわいそうよ
ね。そう、突然の失明だし、寮生活も親とも離されて、でさらに学校がですねやっぱり展示の技術をこう詰め込ませるような授業ばっかりだったんですね。だからそのあまりの変化を受け入れられなくて、ミルコ少年だんだん心を閉ざしてしまうんですね。
そうなってもしょうがないわよね。
ですが、ここでですね運命的な出会いがあって、ミルコ少年ある日こう何ですかね、学校の片隅にも忘れられて古くなっていた、オープンリール式のテープレコーダーを見つけるんです。
はい、
でそのテープレコーダーのテープをこう切り貼りをしながら、はい、一つの音をつないでいくっていうことにができることが自分でこう何でしょう、発見をしたわけですね。でそこからですねこう音でいろいろなものだったりとか、はい、物語を作り出すということの楽しみを覚えていくんですね、はい、彼は。ただしやっぱりその学校、まあ、盲学校は寄宿舎なのでこう神父様たちが大体運営されているところなんですけど、はいはい、やはり古い規律を重んじ、
そうなのよね、そういうところって。
そうなんです。だから新しいことをするものをあまり、うん、受け入れてくれないので、
融通が効かないのよね。
彼がいくら音でいろいろなものを表現しようと思っても、それは拒否をされていってしまうんですね。ただしここでやはり一人の神父さんと出会います。で彼はそのミルコ少年の才能をいち早く気づいて、密かに新しいテープレコーダーをプレゼントするんです。
あー、もうそういう人いいわよね、うん、もういるのよ、一人くらいそういう人が。
救いの手ですよね。でますますこう音の世界に見入られていった少年なんですけれども、それをですねだんだんクラスメートのみんなも楽しくなってきちゃうわけですね。やっぱりみんな目の不自由な子たちなので、音で何かしてるミルコにだんだん惹かれていくんですよ。そして最後にはなんと仲間たちと音の童話劇を作り上げちゃうんです。
音だけでということですか。音だけで、
ただもちろん自分たちも動きはするんですけど、音を駆使して BGM だったりセリフだったりとかを駆使した童話劇を作り上げてですね、発表会で皆さんに披露するというところまで行くようなお話なんですね。そしてですね、最後の最後に種明かしで、実はこのミルコ少年、イタリア映画界の第一線で活躍する盲目のサウンドデザイナーなんです。
え、どういうことですか。
その音響の、映画界の音響の第一人者なんです、今。その少年の頃のその古いテープレコーダーと出会ったことと、その一人の神父によって、彼は今も目が悪いんだけれども、もう映画界、イタリア映画界で欠かせない音響さんとして今大活躍をされてらっしゃる方の、実は少年時代のお話だったっていう話なんです。
これ実話なの。
実話だったんです。私も作ってる話だと思って最初聞いてたんですけど、実話なんです。
へー、そう。それはすごいわね。
そう、
あら、そう。
これなんだろう、すごくかわいそうな盲目の話ではあるんですけど、映像がすごく優しくて綺麗なのもあるんですが、私のおすすめポイントの一つ目は、 これ学校の、宿題でですね、はい、シーズン季節を作文にしなさいと言われてきます、
はい、
でもちろん学校側としては点字の技術を上げてほしいので、はい、点字で作文を作りなさいと言われます、
は
い、
うん、そうよね、
ですがミルコ少年、
はい、
自分でいろいろな音を収録したり、はい、作ったりして、はい、音だけでシーズンを作り上げちゃうんです。
もうそういう才能がある子いるのよね、う
ん、多分ね感性もいいんだと思うんですけど、
やっぱりさこう光を失った方というのは、うん、その視覚以外のところで全てを感じ取ることになるでしょう。そうするとやっぱり凡人よりは私たちとかよりはよっぽどこう嗅覚や聴覚や、
う
ん、そういうものがこう研ぎ澄まされてくる感じはきっとしますよね。
でもね、なんだろう、こうできた作品が一応その映像で、まあ、この映画用に作られたものだとは思うんですけど、紹介されるときに、
はい、
ただあ春になったな、夏になったなっていう季節の感じだけじゃなくて、
はい、
あなるほど優しい風なんだなとか、
うーん
冷たい雨なんだなとか、あ白い白銀の世界なんだなとか、あのあ太陽あったかいっていうのはあこの時期だから感じられるんだなみたいなものまでが見てて感じるんですよ。すっごいの、
うん
うん、だからそこでまずあこれを宿題で提出されたら私だったらもう花丸あげちゃうみたいな感じになっちゃうんですね。
そりゃあげたいわよね
さて
あげたいわよ。
そう、でもう一つポイント2なんですけれども、これみんな最後には仲間たちと音の童話劇を作り上げて発表するわけですよね、はいはい、なのでこの作品見方が2つできます、
はい、
1つは普通に私と今そのこれまでのように映画として、はい、DVD の作品として見ることも面白い、
はいは
い、もう1つは、はい、ここね、作品をみんな見るには会場に入るときに黒くて細長い布が全員に渡されるんですし、
はいはい、
でみんな何するのかなと思っていると、皆さんも目隠しをして童話劇を楽しんでくださいっていう風になっているので、
はい、
私たちも目をつぶって何でしょう感じることができるようになってるんです。なので
それは奥深いわ
普通に見るのも楽しいし、
はい、
うん、目をつぶって同じような観客の皆さんと同じように見るのもとても楽しいんですね。すごく重い話の割にはただの少年のなんだろう、その感性の豊かなお友達たちと遊んでるような様子の DVD あの作品になっているので、
はい、
全然なんだろう、あのその重さとかも感じずにただただ楽しくて優しい感じな作品なので、気持ち的にもすごくほっこりする感じの作品になってるんです。
そうなのね、
ええ、
最初聞いた時は私これは泣いてしまうわと思ったんですが、
そうですよね
泣
くっていうよりは、こんなんで作れるんだすごいっていう方が正しいかもしれないですね。
そうなんですよ。あでもこれ DVD を買えば、うんうん、あれですよね、その最初に普通に見てもよし、
うんう
ん、
はい、
2回目その動画劇というのはやはり目を閉じて、はい、
そうそう、
この見ること同じような感覚で、
そうなんです、
うん、聞きたいわね、
うん、それも話が、うん、確かお姫様を助ける剣士たちの話なんで冒険劇なんです。
冒険劇音だけでね、
そう剣の音だったり戦ったり BGM 入れたりそうやって楽しんでて、はい、また子供たちが10歳ぐらいの子供たちばっかりだから、
はい、
楽しんでやってるのがすごく分かって可愛くて可愛くてしょうがないんですけど。
なるほどね。
そう、
あら、そうですか。
そうなんです、そういった作品になっております。
なかなか奥深いお話ねあそうです、
今もね、その第一線で活躍されてるっていうのもすごいですよね。
それすごいわね、
うん、
それはすごいわよ、実話とは思わなかったわ。
そうなんです。で彼の手掛けた作品すごくもう代表作とかもいっぱいあるんですね。そうなんです、
もうそういう才能が
ね
ある方っていらっしゃるのよね、うん、世の中に。
やっぱりそれを、ね、見つけてくれたあのその一人の神父様がまたいい良かったですよね。
ですよね、
うんうんうん、
もちろんね、その彼はあの見るという力を失ってしまったことはものすごく不幸なことではあったけれども、
はい、
あのそれがあったことで今がね、
そうなんです、
あるのかもしれないですよね。
だから今あの DVD のパッケージ見てもらってると思うんですけど、
はい、
すごく明るい可愛い感じでひまわりがいっぱい咲いてる中にいたりとかするので、
はい、
あそういえばこの人目が見えなかったんだなって私途中で忘れちゃってたんですよね。
そういう感じなんだね、
うん、
は もう桜とかはね今おかげさまで目も見えますし、
はいはい、
声も聞こえるし、うんうん、そういうこうなんていうのかな、五体満足というかね、
はいはいはい、
そういうことが当たり前になってしまっていますけれども、うん、あのそうじゃない方っていうのも絶対的に世の中にはいて、はいはい、でそうなった時にじゃあ自分がこの人たちみたいに前向きに生きていけるだろうかとかねそういうこう重たいテーマを私この映画で感じなきゃいけないのかと思って、今元気のない朝倉にとってそれは厳しいって正直思いましたが、今の話を聞くとぜひ見てみたいですね。
ありがとうございます。ぜひその子供たちがですね、こう何歩歩いたら剣と剣が交わってこの音がするとか、そういう風に作ってるシーンもあるので、それ見ると ね、 いいですね、
癒されますね。
楽しくいい気持ちになりますので、逆に元気のない人はこれを見て元気をもらえるかと思います。
子供たちのそういう純粋なこう気持ちというか、
うんうん、
こう一生懸命何かをやっている姿っていうのって、はい、癒されますよね。
癒されますよね。
わかります。
はい、なので今日は元気がない人たちにも、はい、もちろん元気のある人にもこう気持ちがあったかくなれるような作品と思って、うん、ミルコの光をご紹介しました。
10分間お届けしてまいりましたパンファンファンの273回目、いかがでしたでしょうか。
はいはい、
今日はなんか
どうした、
子供の頃ってさ、いい時代だったよなっていう、
そうですね、
ような回になりましたね。
全然なんだろう、はい、考えても想像もなんだろうしてなかったテーマなんですけど、うん、偶然にも子供つながりましたね。
つながりましたね、なんかね、
すごい奇跡だ。
奇跡ですねいやいやいや、あの朝倉たちね、あのこれ収録する前にちゃんと一応集まって打ち合わせをしてくるんですけれども、
はい、
意外でしたね。
あ、でも忘れてました、ね、私子供のあの映画だったことは、
うん、あ、そうですね、
はい、
あの朝倉はこのおうちでシネマにはですね企画一切あのタッチしておりませんので
怖い、
あの
責任が
そうなんですよ。だからこの映画を紹介されるって知らなかったので、
そう、
私も意外な子供つながりでした ね、
でもピックアップはほら私たち後になってからなの で、
うん、そうですね、
そうだ子供つながりだ、
ね、でもやっぱりさ、やっぱり子供の頃のあの純粋で一生懸命だった時とか、うん、本当無邪気だった時とかって、うん、やっぱ古き良き時代なんだなって
ほら、ね、さっきのピックアップの時も、うん、桜さん言ってらしたように、うん、まあ、子供の時にその想像力があったりとか、うん、そういうのを体験してる人って、うん、大人になって違うんだねっていう気がしますよね。
そのさっきのだってね、ミルコの光だって、
そうですよ、
結局今すごくその世界で第一人者として活躍してる人の実話だって言うんだったら、
や
っぱり子供の頃、う
ん
うん、何かに興味を持って、うんうん、それを一生懸命何か楽しみながらやっていくって、
そうだよ、
やっぱりすごいいいことなんですね。
そう、スリッパゲームもバカにできないよ
ですよ。皆さんスリッパゲームをやろう
なんかでもそこからさ新しいゲームできるかもしれないし、
そうだよ、もしかしたらゲームクリエイターになれちゃう
かもしれないよなんだ、でっかくなってきた、でっかくなってきた
あのぜひあの皆さんも、うん、はい、オリジナルの、ね、ゲームとかあったらご紹介していただきたいですね。教えてください、はい、ぜひあの皆さんからのご意見ご感想リクエストなどお待ちしたいと思います、
はい、
そして番組の更新なんですが、この273回目は6月の10日から6月の23日までメイン放送として載っています。で次回の番組更新は6月の24日を予定しておりますので、ぜひまた皆さん、聞いていただきたいと思いますね、
はい、
はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします、
はい、ではお相手は朝倉真希と
安川道代でした。
じゃあまたね。